おばあちゃん、金メダル取るよ。僕の家は、両親と兄、とみこおばあちゃんの5人家族。それに、数匹の猫が暮らしている。中でも僕は、おばあちゃんが大好き。障害者のオリンピックで、金メダルを目指している僕の一番の理解者だ。実は、僕と兄、両親の4人は、みんな耳が不自由な障害者。ただ一人耳が聞こえる富子おばあちゃんは、僕のお父さんや僕たち兄弟を育てるのに大変な苦労をしてきた。おばあちゃんはおじいちゃんと20歳の時に結婚し、翌年僕のお父さんを産んだんだ。ところがその半年後におじいちゃんが急病で死んでしまった。おばあちゃんは楽しい結婚生活から一転、生きる希望を失ったそうだ。実家に帰ったものの、途方に暮れる日々を送ることに。そんな時、追い打ちをかけるかのようにお父さんの聴覚障害のことが分かり、困り果てて身を投げようと何度も考えたみたい。でもおばあちゃんは決めたんだ。女手一つで子供を育てようと。ただ当時は、働きながら子供を育てていけるような仕事はなかったみたい。おばあちゃんは泣く泣く、3歳にもならない子供を、障害者専門の学園に預けて、別々に暮らすことにしたんだ。学園に預かってもらうときに、最初の1ヶ月間は面会しないと。約束させられてしまったおばあちゃん。幼い子供が親離れできなくなっては、預かった学園側が困るからだって。でもおばあちゃんは我慢できず、28日目に会いに行ってしまったみたい。おばあさんが危篤なので会わせたいという嘘をついてまで。おばあちゃんが親子で一緒に生活できるようになったのは、それから9年後。決して豊かな生活はできなかったけれど、おばあちゃんにとっては、夢にまで見た親子の生活だったみたい。子供だったお父さんにとっても、夢の親子生活だったようだ。貧しくても我慢したんだって。お父さんは高校時代は、バレーボール部の主将を務めるほど活発な青年に成長。就職した後、同じく耳に障害がある僕のお母さんと結婚し、兄と僕が生まれたんだ。家族は兄や僕に聴覚障害があることはある程度予想していたみたい。おばあちゃんは息子の時には働きながらの子育てで、十分に関わってやれなかった。その分、孫に関わってやりたいと考えて、会社を辞めて僕に付き添ってくれた。学校に通い出すと、毎日のように片道1時間かけて送り迎えしてくれ、学校で一緒に授業も受けてくれた。子ども会の集まりや虫取りなど、よく一緒に遊びにも行った。外出するときはおばあちゃんと一緒がいいと、お父さんたちを困らせたことも。今は大きくなった僕。おばあちゃんは僕たちが自立して結婚する姿を楽しみにしているみたいだけど、僕はもっと頑張って世界で活躍する姿を見せたいな。